今日は使徒の働き一章の一節から五節です。このところでは神の国の実現のことが語られています。一節にこの使徒の働きを書いたルカはテオフィロにこの使徒の働きを伝えるためにこの書を書きました。それは二節を見るとお選びになった人たちに聖霊によって命じた後天に挙げられた日までのことでした。イエス・キリストが復活されそしてまた弟子たちに語られた。そのことはまた言うなればご聖霊が彼らの心の中にも働かれてイエス様のこの約束が必ず実現する、そのことを待ち望むということでもあったと思われます。三節にはイエスは苦しみを受けた後、苦しみすなわち十字架、そしてまたご自分が生きていること、死の中から復活された。そしてこの復活されたイエス様は40日にわたってこの弟子たちに神の国のことを語られたとあるわけです。特に注目すべきはこの神の国のことではないかと思います。この神の国は分かりやすく言うならば天国ということになると思います。しかしその中には神が支配されるという意味があるわけです。もちろん天国も神様は支配しておられます。そしてこのことはやがてはイエス・キリストが再びこの地上に来られる再臨、そしてこのキリストが千年間地上を治められる、その意味も含んでいると思います。しかし私たちにとって大切なことはこの神の国、神様が支配し治められる。イエス様はあなた方の間に神の国がある、そのように語られました。それは私たち自身の心が神の国に変えられるということであるわけです。それはもちろん神様ご自身が私たちの心の中に臨んでくださり、そして私たちの王座に座ってくださって私たちの心を治められるならば、私たちのそれこそ心魂は神の支配、神の国になるということです。そして私たちは神の栄光を私たちのうちに仰ぐことができるということになります。そしてそのためには一つの条件をイエス様は言われました。四節にエルサレムを離れないで私から聞いていた父の約束を待ちなさいと弟子たちに命ぜられたわけです。エルサレムを離れないで、イエス様はそこで十字架にかけられました。まさにそれは彼らの命までも脅かされる、そしてまたそれは大きな恐れを持つ、そのようなところであったわけです。しかしイエス様はそこから離れてはいけない、父の約束をそこで待ちなさいと命令されたわけです。それは今日私たちも苦しみや困難を味わう時があるんではないでしょうか。私たちは一刻も早くそこから逃れたい、別のところに行きたい、そういう思いが出てくるかもしれません。しかし神様は同じようにそこを離れないで父の約束を待ちなさい、そのように言われるのではないかと思います。その父の約束とは何か、五節にある聖霊によるバプテスマということであるわけです。ヨハネはヨルダン川で同じように悔い改めよ、神の国は近づいた、そのように語って人々にバプテスマを授けました。彼が授けたのは悔い改めのバプテスマであった。それは罪の許しということであるわけです。しかし聖霊によるバプテスマは何か、それは聖霊によって自分自身が満たされる、そしてそれだけではなくて自分自身がこのキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえり新しい命に生ける、そして助け主ご聖霊が 私たちのうちに働いて、私たちを満たしてくださる。それが聖霊によるバプテスマということになるわけです。私たちの心の中にキリストが生きておられる。それがまさに神の国の現れということになるわけです。そしてもはや自分で生きるのではなくて、キリストが私のうちに生きておられる。このことが聖霊によって私たちをバプタイズしてくださり、私たちが自我に死に、そしてキリストと共に生きる新しい命、それが神の国の実現ということになるわけです。私たちは信仰によって自分の心が神の国とされる、神様が治めてくださり、平安、そして喜びに満たされる。私たちはこのことを信仰を持って受け止めるものとさせていただきたいと思います。